常識的ではないですよね。
常識的ではない。
はあ、はあ、そんな中でまあ先生の一日のこのライフスタイルなんですが、
うん、
先生は結構早く寝られてかなり早く起きられる感じの。
そうです、私は、
はい、
あ、もう必ず朝は、うん、あ、今だったらだいたい5時か5時半とまだ暗いんですけれども、
はい、
あ、まあ今日なんかも銀座におりましたから隅田川のほとりを1時間半ぐらい、
はい、
ウォーキングしますよね。
うーん、
もう最高のもうロケーションで最高の景色でしょうね。
僕もあの先生の本を読ませていただいて講演を聞かせていただいて、あの歩くようにしてます。朝
歩くといいです。歩く、はい、もう歩くということ自体が脳を活性化しますから、
はい、
あの一日のなんていうかな、あのこのメンタルレベルをかなり高いところでスタートできますからね。
そうなんですね。朝歩くことによって自分の、まあ、テンションとか、うん、やる気とか、うん、そういうものが活性するわけですね。
そうです、そうです。まあ、じゃあ だいたい、まあ、15分20分歩いてると、うん、どんな方でももう習慣的に、うん、ベータエンドルフィンとか、
はい、
あ、要するにドーパミンという、
はい、
この気持ちを介にし、
はい、
こう夢が湧いてくるホルモンが出てくるわけでしょ、
はい、うん、
だからこうテンションが上がってくるわけですね。
そうですよね、
うん、だからやっぱりね、そうやって今度朝の仕事に就いたら、
うん、
もう勝負は決まってるわけですよ。
そうですよね、
うん、もうそれはね、やっと目をこすってあの役所会社に出てきた連中とテーブルについてもね、
はいはい、
議論になりませんよもう、
うんうんうんうん、なるほど。もう先生はそうやって朝歩かれたりするのもずっと続けていらっしゃるんですか。うん、
あのまあ36年、
うん、歩いてらっしゃる、
うん、歩くのはね、うん、ここ5、6年なんですよ、
はい、
その前はずっとジョギングなんですよ。
ああ、ジョギングをされてたんですね、
うん、それであのある本を書くときに、
はい、
あの歩きなさいと、走るということは、うん、あの医者のに聞いてからなんていうようなややこしいことがあるから、うん、歩きなさいとどれぐらい歩いたらいいかっていうことを、
うん、
書いたんだけども自らまず歩いてみようということで、
うん、
歩いて、
うん、
で結局体脂肪を燃やすのにはどうも歩く方が同じカロリーを使っても、うん、あの脂肪細胞の脂肪は燃焼するってこと。
あ、そうなんですね、うん、
はい、そんなことを自分の体を落として、うん、分かった、
うん、
あんなに走っていた後でもやっぱり3キロぐらいも体重落ちましたからね。
そう、
だからそういうことから歩くと、歩いてエネルギーを消費した方がどうも人間には理想的だなというところにたどり着いて、
うん、
今はみんなにも歩け、私も歩くと。
いや、でも、まあ、30分なり1時間なり、うん、もし出勤前にその時間を割いてですね、うん、歩いたとすると、それは何もせずに行ったより1時間も2時間もその時間を得するぐらい、まあ、脳は活性化
して、もちろんもちろんもちろん
仕事はさらに
できる。もちろんそうです。
これ効率が上がりますよね、
うん、で大体そうですね、そういうオピオイド系のホルモンと我々言うんだけど、はい、気持ちよくするホルモンが、
はい、
そうですね、やっぱり2時間から3時間血中に残っているし、うんうん、なおあの成長ホルモンと言われる、
はい、
サイトカイン10という、
はい、
これは6時間ぐらい体の中は回ってますからね。
あ、そうなんですね、
だから脳ばかりでなく、うん、あの体の機能そのものを非常にいい状態に、午前中保ってくれますよね。だから大体仕事ってのは朝が勝負じゃないですか、
はい、
午前中じゃないですか、
はい、
だからもうあの必勝法なんですね、これが。
時間的には大体どれぐらい歩くとあのいいですか。
あのね、オピオイド系のホルモンが出てくるのは15分から25分、
はい、
だから、うん、まあ、あの30分歩いたら、
うん、
まあまあご利益はあるよと。
あ、やる気になってきますね。
やる気になってくる、
はい、
であとはあの、まあ、我々セロトニンといったのは、まあ、女性なんかだったら、はい、セロトニンというホルモンが美人のホルモンで、
うん
うん、ちょっとこうなんていうか想像のホルモンとも言うんだけど、
はい、
男にとってはね、女にとっては、はい、まあ、美人ホルモン、
はい、
これが出てくるのはやっぱりね35分、30分過ぎなんだね。だから
そうなんですね、
そういうご利益を受けるためには、
うんうん、
45分歩きなさいと最低。
あ、そうすると魅力的な女性になれる。
なるわけ。顎がキュッとこうあの小顔に顎が引き締まってきて、
はい、
お尻が上がって、
はい、
だから私の本でね、 愛されてお金持ちになる魔法の体という本があるんですよ、
はいはい、
あれは約30万部ぐらい売れたんですが、ね、はい、あれぐらい女性を書いた本はないですよ。
は
あ、もう本当に女性の人生を書いたと、うん、読んでる間にね、うんうん、女性は非常に感性がいいですからね、うんうん、もう翌日からみんな歩き出すわけだよね、
はいはい、
それで歩いたら、うん、もう自分で分かるわけ。だからどこの講演会場行っても、うん、もうあの本で私は人生が変えましたっていう女性がたくさんいますよ。
いや歩く前にね45分って言われるとええー、と思うんですけど、15分ぐらいからこうやる気のホルモンが出てくるんです。
その通り、その通り。
だからもっと歩きたくなるんですよね。
なるんです、なるんです。であれは習慣性、だいたいモルヒネと同じ系統ですから、
はい、
習慣性がありますから、うん、まあ20日ぐらい歩くと今度は歩かずにはいられないっていうか、うん、そういうあの麻薬の習慣性のようなものがあるんですね、
は
い、
欲求が出始めるわけです
ね。そうそうそうそう、
歩くことによってやる気も出るし綺麗にもなる。
そうです、
重要ですね。あと先生、僕あの先生のお話いつもこう聞かせていただいて、あの口癖、
うん、
口癖が人生を変えていくんだと、
う
ん、あのお話好きですね。
そうだね、うん、人生を変えるというか、うん、人生ってのは口癖そのものなわけですからね。
あ、人生とは口癖そのもの、
そのもの。だからその人はその人が言っている通りにしか人生を送ってないはずなんですよ。
そうですよね、うん、その人が言ってる通りの人生しか歩いていない、
うん、そうということであれば、うん、意識的にまあちょっと使う言葉、
はい、
っていうのは私あると思うんだね。あの私はあの松下幸之助さんがね、
はい、
あの人は経営哲学だよね、
はい、
あのずっと読んでいるといろいろ読ませてもらったんだけど、
はい、
なんかこのこと、これこのことにこの人はあの彼の哲学があの結集してるんじゃないかと思うことがあるんだけどね、
はい、
それはね彼はこういうことを言ってるんですね、はい、私はこの一日に、うん、私が運がいいということを20回言うようにしました、うん、私が今日あるのはこの言葉のおかげですというくだりがあるんですよ、
はいはい
ね、
はい、
だから私はそれはもう、うん、まあ私、まあ、大の大だとか、うん、あのそういう言語心理学をかじっている端くれ学者としてね、
うん、
あの意味があるんですよね。だからね、
はい、
私はよく言うんです、あの機会があったら、
はい、
松下幸之助さんが20回だから、
うん、
お前は21回言えと
20回よりたくさん言おうと。
そうそうそう、
はい、
でそこの言葉はいいんじゃないですかね、
うん、
うん、でもこういう言葉がやっぱりあの人生を変えるとするなら、うん、こういう言葉が人生を変えていく、
うん、私は運がいい、
うん、
ついてると。
運のいい男だ、私は運のいい女だ、
うん、
何があっても運がいい、
うん、うん、これを何度も何度も一日の中に織り交ぜていくということですよね。
そうです、そうです。そうすると自然とあの言葉というのは、ああ私はこういうことを今度言おうとか、
はい、
ああやっぱりありがとうという言葉がちょっともう少し使おうとか、
はい、
ね、
うん、
そういう感謝を表す言葉を使おうとか、だんだんだんだん分かってくるんですよ。
うんうんうんうん、
その運がいいという言葉を使い出してね、
うん、
おそらく半年経ったら、うん、自分の私生活に変化が生まれてくること自分が分かりますからね。
あ、自分で実感が出てくる、
出てくる。
はあ、うん、それでもそういう意味で言うと即効性がありますよね。
ありますね、
うん、歩くこともそうですし、
そうです、
口癖、はい、私は運がいい、ついてるということを言うことによって実感レベルですごい感じます、
うん、だって人というのはね、はい、使っている言葉の意味がちゃんと表情筋使ってその顔にちゃんと出てくるじゃない。怒ってる時は怒ってる顔になるし、はい、
ああ、そうです
ね、人を褒めてる時には褒めてる顔になるでしょう、
はい、
ということは、はい、あの運がいいと言ってる言葉の時は非常に温和な顔になってるわけですよ。ああ、
運がいい顔になってるわけですよね。そうですよね。
そう、
あの先生と何回かこうお話しさせてもらって、先生のこう歴史というか生き様見てると驚いたり、自分の中に こびりついてたこのなんていうんですかね、既成概念かなんか分かりませんが、ボロッと取れる瞬間たくさんあるんですが、ファントム乗られた話とか、あの白熊の
北極でね、
いや本当に先生面白い人生歩いてらっしゃいますよね。
あのね、
はい、
もうよくそういうことをこう話題にされるんだけどね、
はい、
結局私は あの子供心みたいなものを、はい、まあ、あの専門的な言葉ではネオテニーと言いますがね、
はい、
ネオテニーといって、はい、要するに大人になっても子供の心が大人になるんでなくて、
うん、
子供の心があって、うん、その上に大人の心ができるんで、
はい、
子供はどんな人にも残ってるわけだ、
はい、
ここの部分がいつも私は大人になっても子供が生きてるんだと思うんですよ。
あ、自分の中に
ね、
はい、
うん、でなんかいつもその私の活動の原点というのは、
はい、
そのネオテニー、
はい、
子供幼児的心理、
はい、
だと思うんだよね。だから遊びにつながる、
うん、
で遊びというのは、うん、子供はなんで遊びに夢中になるかというと、うん、感動があるからでしょ、
はい、
子供は感動がなくなったらもう1秒たりともそのことをやってませんから。
やらないですね、はい、
うんうん、だから、うん、まあ、結局面白い人生というのは、うん、子供をね、
うん、
子供心がなんかいつも生き生きしてるから気がついてみたらファントムに乗ってたり、は
い、白熊追いかけて
たり、白熊大きかったり、そういうことなんだよね。
なるほど。いや、うん、もう先生を見てるとね、本当に自分の枠がボロボロボロと外れてですね何かしてかしたいというこういう気持ちになってたんです、うんうん、その立役者は先生の中に住んでる子供心だと。
そうです、そうです、そうだと思います。
うん、
はい、あの本当に育ちが田舎で、はい、
うん、
あの本当に馬と共に育ったみたいな、
うん、
野生児だったでしょう、うん、だから、で、まあ、いい時代でもあったんでしょう、
はい、
そういう子供心を潰されない、それやっちゃいけない、あれやっちゃいけない、
うん、
勉強しなさいとか、
うん、
ね、そういうことがなかったからでしょうね。
あ、のびのびとその子供心が宿ってると。そう
そう、その通り。
はあ、先生のやる気のスイッチとなりますと、今日もおしゃべりいただきましたが、3箇所で生きる、その3箇所の移動することによって脳が活性化して、はい、モチベーションがキープできる。
そ
し
て
やる気だった人がそうじゃなくなってしまうのは欲が浅いと。
浅い、
もっと大きな欲を持ちましょう
と。 そうですね、
そして歩くことによって、口癖を変えることによって、うん、人生は大きく変わっていくというお話いただきました。早いもので先生、時間が経ってしまいました。本当に今日、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。